すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は入り表編3ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まあ、最後にですねテントウムシの話をテントウムシの調査していたんで、はい、どういう目的でどういう調査していたのか、はい、話したいと思いますけどね。
くっそ大変でした風が強かったんですよ宮古島
今回ね。
なんかこの時期だけ強いみたいな地元の人に聞いたらなんか喋ってはったんですけど松で取るじゃないですか。で松のその高いところに枝があって、まあ、竿を伸ばして竿の先端に網がついてるんでこう枝ファッサーしてブワーって揺らして叩き落として網の中にやつをこう取るってあるじゃないですか、
はい、
伸ばせば伸ばすほどもう風でもうめっちゃわかります。この肩甲骨あたりの筋肉が
僧帽筋
わかんないですけどどうかわかんないですけどもうなんか悲鳴を上げてましたね。でなんか僕の後輩はなんか使ったことない筋肉が筋肉痛になってあとなんか手も痛くなってなんかボーリングできひんわって言ってました
、まあ、台風じゃないやろけどね。
いやえぐかった。風速だって予報で10メートルでしたあ初日10メートルやんって言ったら初日の昼から夜そして次の日の昼から夜その次の昼から夜も風速10メートル
めちゃくちゃ強かったね。
めちゃめちゃ強かったです。
冬になるとそういう日が増えるらしいんだけど沖縄はね。まあ10月だったんやけどね、まあ、何を取っていたかというと栗崎テントですね。
出ました我々の
沖縄にいるんですね、
はい、
で今回西表石垣、まあ、西表にいましたけどね。で私ここ10年くらいですねいろんな島に行ってですね、まあ、栗崎テントを探してるんです。で奄美大島とか
行ったんですか。奄美大島
沖永良部島とか
おお。
まあ、これ鹿児島県ですからね、まあ、南西諸島といえば南西諸島ですよね、
はい、
あとまあ沖縄本島の近くにあるこう慶良間諸島っていうね、
うん
まあ、ダイビングとかで有名なんだけど座間味島とか渡嘉敷島とかどういう研究をしているのか、まあ、それは住み分けに関係するんですけどもまずはずっとですね住み分けの研究をしているんで、まあ、ちょっと繁殖干渉シーズンね一番最初の頃にも話したんですけど改めて説明するとこう本州、まあ、四国九州では栗崎テントウという種類と波テントウという種類が、まあ、いわゆる住み分けをしていると、
うん、
で波テントウという種類の方が普通ね、まあ、波っていうのはもう普通っていうあの波です。でジェネラリストって言っていろんな種類のアブラムシを食べると。でアブラムシって木によってつく種類が違うわけ、
はい、
だからこの木にはこのアブラムシって別の種類の木には別の種類のアブラムシいるんだけど波テントウはいろんな木に飛んでいって食べてで卵を産んで、 で幼虫もそのアブラムシ食べると、
うん、
でジェネラリストと呼ばれています、
はい、
でそれに対して栗崎テントウはスペシャリストで松の木にしかいないと。で松の木にはアブラムシいてそのアブラムシしか食べないけども、まあ、面白いことに松の木についてるアブラムシはなんかすばしっこく歩くと
早いっす。
だから捕まえにくい、まあ、特にテントウムシの孵化したばかりの幼虫は、まあ、ちっちゃいからね捕まえにくいと。
でかいですしね。そして
アブラムシがね、
はい
はい、だからその孵化したばかりの幼虫ってやっぱないあの脆弱なのよ、
はい、
マングローブの胎生種子じゃないけどだからその時が一番ピンチじゃん。あと松のアブラムシは、まあ、なんていうかね栄養的な質も低いと、
うんうん
まあ、それは美味しくないっていう表現したらあれかもしれないけどそんなに栄養的にも優れていないし、
うん、
あとなんか数が少ないよね、
はい、
アブラムシって普通群れてわらわら増えるけど松のアブラムシは
グッとなってますけどね普通は
なんか少ないからあんまりテントウムシにとっていい餌じゃないんかなっていう感じだけど、まあ、スペシャリストの栗崎テントウは、まあ、それなりに適応していて卵が大きいから出てくる幼虫も大きいと。
大きいっす。
で足が長くてね
足が長いっす
で早く歩けるとか、
はい、
でそれでうまいこと捕まえてるんでしょうとか、まあ、いろんな適応をしているわけなんだけどもまあ、そんなスペシャリストの栗崎テントウでさえ実験室で飼育するといろんな餌食べて成長もできるし卵も産むしうまく繁殖できる
っていう本当はいろんなもの食べれるぜっつってよ。
むしろその本来の餌じゃなくて他のアブラムシの方がなんか松のアブラムシよりも成長に適しているくらいと。
お
じゃあなんで野外では松に特化しているのかっていうことを考えるとやっぱりなんか本当はいい餌いろんな餌食べたいんだけども野外では、まあ、いやいやながらというか松に特化しているんじゃないかなということで考えたのが、
うんうん、
その ナミテントウとの関係で、まあ、これは繁殖干渉と呼ばれる現象なんだけども、
出ました、
即将分布のシーズンでも喋ったけども、だからナミテントウとクリサキテントウ本当見た目がよく似ていて、一緒にすると、まあ、うまく交尾ができなくなると、うまく繁殖できなくなると、
はい、
こう求愛のエラーが起こってしまう、なんか迷っちゃうみたいな感じなんですね、うん、
むちゃむちゃ似てますからね。
似てるね。
もうこの前持ってきたじゃないですか、僕この前そう高知県でテントウムシを取ってきて、はいはい、栗崎っぽいなと思って飼育してるんですけど、まあ、結局のところ卵を産ませないと、まあ、分かんないっていう。
だから成虫のね見た目というか形態からでは確信が持てないと、はい、
幼虫を、まあ、三齢幼虫までしないと、まあ、人間だと、まあ、分かんないじゃないですか、はい、
区別できないと、はい、まあ、そういうことにな
ります、ね、それくらい似てると。
人間にとって区別できない、同定できないっていうのもそうなんやけど、テントウムシ同士も分かってない。だから一緒にすると交尾しちゃったりするの。違う種類のオスとメスが。でそうすると自分自身の子供を産むことができないと。やっぱり自分の種類のオスとメス同士で交尾しないとちゃんと子供できないと。でその傾向がクリサキテントウの方がより困っていると。ナミテントウと一緒にしちゃうと、クリサキテントウはまあ何らかの理由でうまく繁殖できない。でナミテントウの方は割と自分の種類を区別 しようとしていると、
うん、
まあ、そんな感じでそういったまあ実験結果があるんで、まあ、考察としてはまあクリサキテントウは本当はいろんな餌食べたいんやけど、そういう餌にはナミテントウがいるんで、それを避けて、そういう場所は避けてあえて松に特化していると、
うん、
で松はその餌のクオリティは低いんやけれども、まあ、だからこそナミテントウがあんまり来ないと。でそういうとこに特化すれば、いいんじゃないかっていうことで、まあ、もちろん繁殖干渉以外の理由もあるかもしれませんが、まあ、そういった流れで住み分けを考えていて、まあ、私の本のすごい進化に書いてありますけど、
はい、
まあ、そういうことを考えています。で、まあ、それの続きといっちゃ何なんですけれども、改めましてナミテントウとクリサキテントウの分布を見てみると、本州四国九州では、まあ、住み分けをしていると、すなわちナミテントウとクリサキテントウが分布しているんやけれども、北の方北海道ではナミテントウだけ、そして南の方南西諸島ではクリサキテントウだけが分布しているのね。
はい、
でこれはもともと分かっていたと。でナミテントウは結構まあ、中国とかロシアとかそういった寒い地方にもいると。クリサキテントウは沖縄だけじゃなくて台湾とかベトナムとか暖かい地方にいると。ってことは南の方はナミテントが分布していないと。でクリサキテントにとってはライバルというかね、
競争相手がいない、
はい、競争相手いないと。じゃあどうなってるんかと、
ウハウハなんじゃないですか。
いろんなニッチというかね、餌を使ってジェネラリストになってるんじゃないかと。で確かに沖縄の図鑑を見てみるとクリサキテントが載っていて、西表島でこう松以外の木にいる写真とかある。まあでもそれがこういうことあったから、まあ研究を始めようかなという感じでしたけどね。
なるほど。
沖縄のいろんな島に行って調査してきましたけれども、まあ、まず何を調べるかというと、クリサキテントウがどういう場所にいるか、
うん、
どういう木にいてどういう餌を食べているのか、はい、それ重要だと。でよく言われていて、まあ僕も宮古島とかで見つけたのはギンネムですね。
ギンネムめっちゃ植わってました。
ギンネムというマメ科の植物で、まあ割と細い木だけどね。でこのギンネムという木にはギンネムキジラミというですね、キジラミってあんまり聞いたことないかもしれませんが、まあアブラムシによく似たちっちゃい昆虫です。
いやーでもなかなかいなかったですね。
いなかったね。これまあたまたま時期がねちょっと台風の後で全て吹っ飛ばされたのかよくわからないけど、もう
ほんのちょっといた気がします。なんかアリがおって随伴してて、これが多分そうなんだなーってのはいたんですけど、まあ、数いなかったんで、まあ、あの量じゃ来ないですね、テントウムシ
は。はいはい、まあちっちゃいちっちゃいアブラムシみたいな昆虫です。ギンネムもそうだしギンネムキジラミもそうなんだけど、外来種なんて、こう戦後くらいに、まあ、アメリカから渡ってきたんじゃないかと言われています。
へ
ー、だからそういった外来種でもクリサキテントウは使うってこと。
なるほど。
こう柔軟にね、こう自分の食べる餌のメニューをこう広げていったということですね、うん、あとこれもまあ外来種というか、まあ植栽されたやつだけど、ハイビスカス。
ハイビスカス、
沖縄といえばね、あの赤い花がよくあるけれども、すごい綺麗だよね。でハイビスカスなんかアブラムシついてて、でそこにクリサキテントウ 見つけたことあるんですけども。
なるほど。
あとガジュマルとか。
おお。
ガジュマルもなんかキジラミみたいのがついてたのかな、貝殻虫かなんかついてて栗崎店と来てましたね。あと桜の仲間とかいましたけども。でこれライバル相手となるナミテントウいないから、沖縄には栗崎テントウめちゃくちゃたくさんおるんかなと思ったんやけど、まあそうでもないです。
ちょっと僕風が強い日行ったんで普通が分かんないですけど、
めちゃくちゃたくさんいるわけでもないし、まあギンネムとかハイビスカスとか言いましたけども、まあメインは松なんですね。
はい、もう僕も松から取りました。
で沖縄には琉球松というのが生えてますね。
生えてます。
で自生もしてるし、なんか街路樹とかでも、
ね、街路樹でめちゃめちゃありましたね。
石垣島とか西表島も街路樹やね。
はい。
であれまあなんか潮に強いとかそういうのがあるのかもしれないけど、植えてってそこでねテントウムシ取ったりしましたけども、まあ、なんやかんやで沖縄の栗崎テントウも松にいるんですね、
うん、
じゃあなんでライバルがいないのに基本は松なのかっていう話なんやけど、
なんでなんですか。
やっぱりね、あったかいところではあんまりアブラムシがいないと。アブラムシって温帯の虫らしいの
よ。あ、そうなんですか。
だからその南西諸島のなんか農家さんとか喋るとあんまりアブラムシで困っていないと。
へ
ー。こっちの農家こっちでなんか畑とかするともうアブラムシとの戦いみたいな感じ。
もうアブラムシとの戦いになりますね。
バンバン
有刺虫の一匹目をいかに苗につけないかみたいな、
はい、有刺虫っていうのはね、その羽があるやつが野菜に飛んできて、
はい、あれが飛んできてそこから単位生殖でもうブリブリのブリに増えていくんで
っていうのがアブラムシの特徴で、
はい、
あの農薬撒いたりとかもちろんすると思うけども、沖縄とかね亜熱帯の地方ではもちろんアブラムシいるんだけどそんなに多くないと、
うん、
どちらかというとさっき言ったキジラミとか貝殻虫の方がメインの感じらしいですね。その中でもまあ琉球松には少しはアブラムシで、でっかい灰色の松王アブラムシの仲間ね、
うん、
まあ違う種類なんだけどとか、まあ、細い松細アブラムシみたいなやつがちょくちょくはいるんだけども、まあ、そういうのを栗崎テントウが、まあ、主に食べているのかなという感じです、
うん、
ということで沖縄の栗崎テントウは、まあ、松の木をねやっぱり使いつつも、まあ、とはいえギンネムとか他の木とか他の餌も使っているっぽいということで、まあ、研究の目的としては形質置換これを検証したいなと思って。
難しい言葉が出てきました。
いろんな島々で調べていったんですが、この形質置換、まあ、これどういう現象かというと、
はい、
まあ、形質は生き物のこの形質ですね。いろんな特徴です。形とかもそうだし、卵の大きさでもいいですし、なんかの行動でもいいです、
うん、
置換っていうのは何かというと置き換わるという字の置換ですね、
うんうんうん、
はい、形質が置き換わる、どういうことかというと相手の種類と一緒に分布している時にだけ形質がこうずれるような現象で、
うん、
まあ、例として有名なのがガラパゴス諸島のフィンチ、まあ、ダーウィンフィンチと呼ばれている鳥だけれども、
くちばしの大きさのやつ
ですね。あ、そうやね。で2種類いて、まあ、フィンチ自体は、まあ、もうちょっと何種類もいるんやけども、その2種類のフィンチという鳥が同じ島に分布しているところでは大きいくちばしと小さいくちばしに分かれているんやけども、それぞれの種類が単独で生息している島もあって、そういった島ではこう中間的なというか、
うん、
まあ、似通ったくちばし、種類が違うんだけど、似通った大きさのくちばしをしていると。同じ島で出会うと、まあ、食べている餌自体もこう分かれて、まあ、住み分けというか食い分けをして、それに伴って形質ね、くちばしの大きさも分かれていくということで、相手種がいるかいないかどうかで餌というかニッチが変わるし、それに伴って形質が進化するっていうことの、まあ、強い防衝になるんで、こう進化の研究している人が、進化とか生態学研究している人がこう追い求めているというか、形質置換を実証したいんだという、
なるほど、
すごいモチベーションが昔からあったわけです。
へー。
ただ実証するには気をつけなきゃいけないポイントがいくつかあります。これはまあ研究としては重要なんで説明しますけれども、本州、四国、九州では住み分けをしている、沖縄では住み分けをしていない、はい、じゃあ比較をしますと、
はい、
形質を、例えば高知で栗崎テント取りました、石垣島で栗崎テント取りました、あ、ちょっと差がありますよと、
何かしらに、
うん、なんか幼虫の形がね、はい、形態が高知の栗崎テントの幼虫は足が長いと、石垣島の栗崎テントの幼虫はそんなに足が長くないと、ライバルの波テントがいるかいないかで足の長さが違うと、まあ、そう言って主張 したいところなんですけれども、
できないですか。
ところ変われば品変わるというか、
ああそういうことか、
いろんなことが変わるじゃん、
はいはいはい、
波テントがいるかいないかだけではなくて、高知と石垣島の違いといったらもういろんなことが違うじゃん。
松が違います、
ね、ああ松が違う、
気温も違うし風の強さも違うんじゃないですか、はい、
気温がまあ一番分かりやすいでしょうね、まあ、高知もあったかいけど、まあ、さらにあったかい地域があるかもしれない。
だからその競合種のいるいないで本当にその形質が変化しているのかどうなんだってところが大事ってことです。
そうですね。
なるほど。
まあこれをどうにかこうにかしてまあ区別したいんやけども、まあよく言われているのが温度とかがね影響しているんだったら、まあ例えば北海道みたいな寒いところから東北地方からどんどんどんどん本州から南に行って、で沖縄の南西諸島でも、まあ、鹿児島県の奄美大島と我々が行った石垣島とか西表島って結構緯度が違うのよ、暖かさとか違うのよ。だからもし温度とかが重要だったらこうグラデーションになるというか、
うん、
徐々に徐々に例えば足の長さだったら足の長さだがこう変化していきそうじゃん、
うん、
まあ、体の大きさでもいいし卵の大きさでもいいし、そういうのがこうグラデーションになって、
なるほど、
徐々に変化していくと。でその一方でもしねその主観相互作用というか相手種がいるかいないかの方が重要だったらどういうパターンが期待されるかというと、南西諸島には栗崎テントしかいないと、うん、で九州には、波テントもいると、九州四国、うん、本州には、でそこでこうスパッと分かれるところがあるじゃない、分布の境界線みたいな、そこでこう急激に足の長さなり、
うん、
いろんな形質がこう切り替わっていると、
この形質の違いが分布の違いのところでちょうど
そうスパッ、
それはもう偶然じゃないよねみたいな感じで
言えるよね、
言えるってことですね。なるほど。
でそのためにはどうしたらか、どうしたらいいかというと、もういろんなとこで
片っ端から
サンプリングして温度みたいなそういった緯度に関連した原因が重要なのか、あるいは相手種がいるかいないかで切り替わるかみたいのを、まあ、調べるしかないということで、まあ、我々もまあいろんな島に行ってるわけっていうのはありますね。
いや面白いロジックですけど調べるのが大変ですねこれは、は
い、でまあ長い時間ね、まあ、1年にねいろんなところも行けないんで、まあ、ぼちぼちやってるところですけど、
うん、
まあ今回もね西表島だけではなくて宮古島とか行きましたけど、で我々がね一緒にいた学生もそういうこと調べてますけども、まあ、まだ、まあ、予備的な結果かもしれませんが、じゃあ形質置換栗崎テントどうなるか、まあ、どうやらですね、まあ、微妙に出ている。
おお、これはまた議論の余地があるような表現です ね
中間的っていうんですかね。
お、
例えば卵の大きさとか幼虫のなんていうかね頭の大きさとか足の長さ測ってみると、本州でね住み分けしているところでは栗崎テントってでかいのよ。卵大きくて幼虫もでかいと。で波テントジェネラリストの方はちっちゃいと。卵もちっちゃいし幼虫もちっちゃい。
それはもう僕も研究したんで、
おお、そうやね、なんかちっちゃくてもうまくやれるみたいで、栗崎テントの方はでかくしないとうまく生存できないみたいな、
はい
はい、感じですね。で沖縄の栗崎テント、まあ、波テントいないですよっていう感じだけど、そういう卵の大きさとかがその本州の波テントと栗崎テントの、まあ、中間くらいなのかなと。
す
っきりしない、
なんとも言えない、
なんとも言えない、反ジェネラリストっていうんですかね、
片足突っ込んでるみたいな
反スペシャリストというのか、微妙な結果です。先ほども言ったけど進化生態学者は形質置換をバチッと示したいんですよ。
どうせなら、はい、バチッと示して
フィンチのように
すっきり綺麗に、
はい
はい、
でもそうなっていないんです。なんやって思ったんですけど、でもこれがなんか重要なのかなと。
逆に
すっきりしない、それはその理由を今からつらつら、まあこれはストーリーなんでお話なんで僕のアイデアですけれども、でなんで中間的な形質なのか、卵の大きさとか幼虫の形態中間的なのかというと、まあやっぱり沖縄はまあ栗崎テントをこういろんな植物使うといえどもメインは松なんだよね。
メインは松
だ、松を使っているんですよ。 だからそれなりに松に適応しなきゃいけないっていうことですね。
なるほど。
先ほども言ったけど亜熱帯だとアブラムシがまあいないわけではないけど少ないから、
うん、
そういった捕まえやすいアブラムシをまあたまには食べるんやけどもあまり使うこともできないんで、まあ、松をメインに使いつつ他の餌も使うということで、だから沖縄の栗崎テントウは並テントウと一緒にいないんだけど松にある程度は適応しなきゃいけないんで、まあなんというか中間的なというかそれなりの形質をしているのかなと。まあそんな感じで松にこうあらかじめ適応していたというか松をあらかじめ利用していたんやけども、でその後にね、はい、本州で、まあ、並テントウに出会いましたと。で皆さん気軽に形質置換って言いますけれども、そんな簡単じゃないんですよ。
何を言うのがってことですか？
あの起きるのが。
あ、
形質置換って要するに競争相手と出会ってうまいこと住み分けしてそれで形質が進化しないといけないじゃない。で進化ってまあすぐに起きたりするんやけどある程度時間がかかるじゃん。でも競争はずっと毎世代毎世代起きてるじゃん。だから競争に敗れて絶滅してしまったらもう終わりじゃん。
終わりっていうのは
だから形質置換っていうのは住み分けをしてそれなりの形質が進化すればいいんやけど、そういった住み分けとか形質が進化する前に競争相手によって絶滅させられてしまったらもうそこには存在しなくなる。
うわ、跡形もないっ
す。跡形もない、まあ見えなくなっちゃうよね。だからそれとの競争なんだよね。絶滅する前にちゃんと住み分けをして進化しないといけないという感じです。
うん、
で進化っていうのがそれなりに時間かかるとしたら、でも競争は競争で毎世代起こるから早く進化できないとダメなわけですね。普通はそういった早い進化って起こんないのかなと。だから2種類のよく似た生物が出会うじゃない。で競争なり繁殖干渉起こりました。何が起きてるかというと普通は形質置換が起こらずに一方の種類が絶滅してんのかなという、
うん、
で残るのは一種類だけみたいな。
どっちが、まあ、ちょっと雑な言い方ですけど強いかにもよると思いますけど、同じぐらいの強さだったらうまいことスパッと分かれるかもしれないですけど、片方がめちゃめちゃ強かったらもう一瞬なんじゃないですか。
そうそうそう、
進化スケールで言うと。
そうそうそうそう、ね、
外来種がだって今すごいこう、
ああそうそう、
在来種を駆逐しているような例みたいなのがありますけど、まあ、入ってきたやつがまた強かったんでしょうね、何かしら。
そういうことです、ね、外来種が入ってきたけど在来種が進化してうまく住み分けできますよって言ったら、ね、どんな種類も住み分けして共存できるわけだけども、
はい、
現実的には外来種が入ってきたら在来種が駆逐されるというか、
はい、そういう例をなんかよく聞きます。
よく聞くよね。だからそんな感じになってると。だからこそ形質置換ってあんまり綺麗なパターンないのかなと、
うん、
綺麗な形質置換がないのが本質なのかなという。
逆に
逆ですかね、逆張りの
逆張りの、は
い、っていうことを主張していこうかなと思ってるんですけど。
なるほど。
じゃあ栗崎テントの場合どうだったかと言いますと、松にあらかじめ適応していたと。それはなぜかというと亜熱帯ではアブラムシが少ないんでその中だったら松は割とまあ、餌としてはまあまあ良かったんで松に適応していたと、
うん、
で卵もある程度は大きくして幼虫の形態もある程度は足が長くて、
うん、
大きくて、
なるほど、
みたいな感じで、その後に、はい、並テントウと出会いました、繁殖干渉みたいなのが起こりました、住み分けしないと絶滅しちゃうよっていう状況なんだけど、栗崎テントウとしては何をしなければいけなかったかというと、まあ、スペシャリストにならなきゃいけなかったんだけど、スペシャリストになるっていうのはどういうことかというと、今まで、いくつかの餌メニューを使っていました、ニッチを使っていました、その中で一つ、まあ栗崎テントの場合は松だけどね、それだけを残すっていうこと、他の餌は落として、
うん、
今まで使っていた松だけを使うようになったっていうプロセスね。
なるほど。
でそれなら簡単そうじゃない、
うん、
今まで使ってたのを一つだけ残すんだから。だからスペシャリストが進化するって言っても競争相手と出会って純粋に新たなニッチに進出する、新たな餌を使って新しい形質を生み出さなきゃいけないって言ったら なんかそんな進化待ってられないじゃん。
進化的パワーがいりそうですね。
パワーですね。イノベーションが必要じゃない、
はい、
でもそんなイノベーションってなかなか起こらないから、
はい、
アーダコーダしているうちにやられちゃうわけ、絶滅しちゃうわけ、
うん、
でそういったのってあんまなかなか起こらずに、
うん、
だからよくスペシャリストの進化って、まあ、よく言ったりするんだけど、実際起きてるのは、まあ、僕がイメージしてるのはもともといろんなメニュー使っていたんだけど、いくつかをこう落として元あるそのクリサキテントだったら松だけを残すっていう、ただ狭めているだけみたいな、
うん、
そういうことが起きてるのかなと。
そっちの方が、まあ、現実味があるみたいな、
そう現実的に起こりやすいから割と見られているんじゃないかなと。
なるほど。
でそうすると、まあ、綺麗な形質置換っていうのがスパッとしたのは見られなくて、クリサキテントみたいな中間的なというか微妙なパターンの方が割と本質をついているのかなというのが、南西諸島のクリサキテントの研究を通じて、まあ、僕が考えているところですけどね。
なるほど。
まあそんなこともあって沖縄でテントウムシの調査を続けているわけですけども、そんな背景があったということですね。
なるほど。今回のでもこのロジックは初めて聞いて、確かにいいと思いました。
これはね、あのまだ論文とかにしてないんです。
お初
Y 理論なんで。
Y 理論
合ってるか分かんないです。
合ってるか分かんない
あの専門家の批評を受けていないです。
あ
チェックを。
査読的なやつ
か、はい、完全に間違えてるかもしれないですくらいの。でもそういったストーリーを頭に入れながらやっぱ調査みたいにするしますよね、
うん、
まあまあまだデータ出てないんで、あのね学生が卒業研究でやってますけど、そういったデータとか楽しみですよね、うん、
なるほど。ちょっと最後に1点だけいいですか。
はい。
僕がその宮古島を調査してちょっと感じたことなんですけど、テントウムシ、まあ、クリサキテントウの色についてです。
お
僕山形県で初めてクリサキテントウを見て、で山形県のクリサキテントウって黒地に赤4つのやつとか、まあ、いろんな斑紋のバリエーションがあるんですけど、沖縄でその宮古島で取れたやつは全部、いや全部ではないんですけど、もう8割9割オレンジなんです。
はいはい。
あれ何なんですかでさらに付け加えるとするならば、ダンダラテントウいるじゃないですか、
はい、
でダンダラテントウ、まあ、高知でもたくさん取れて、大体っていうか、もうこのダンダラは全部もう黒地に赤がシュシュってなってるような斑紋なんですけど、あのダンダラでさえ宮古島は全部オレンジなんです。
お
だからテントウムシが全部オレンジなんです。
お
これなんでなんですか。これは
分かっていないです。
分かっていない。
これ南に行くほど赤くなるみたいな話やけど、別に波テントは南に行くほど赤く、北に行くほど赤くなる。
なんか北海道はめっちゃ赤いやつが多いらしいですね。
もう謎です。
謎っすか。
でクリサキテントの色も他の学生がね調べているところですけれども、色はね結構難しいのあるんで、そういうやばいところには足を突っ込まないようにはしてます。
沼りますか。
沼りで
は、
まあ、検証可能なところからやってますけどね。でもやっぱところ変われば品変わるってありますよね。で沖縄のいろんな本当にいろんな島があるんで、島ごとにちょっと模様が違かったりするわけで、沖縄はね本当島が多いんで、島って比較しやすいじゃない、
うん、
だからそういう生態学の研究でも注目されてるけど、まあ僕もまさにその通りで、今後もいろんな島に行こうと画策しているところです。
じゃあついていきます
ではまた。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。